こんにちは。オランダ在住17年の山本直子です。今回のエピソードは前回に引き続きオランダの 中学高校で理科の実験助手をされているアップルボーム涼子さんにお話を伺います。オランダの中高生はどんな理科の実験、生物の実験をしているのでしょうか。実験室の様子を、涼子さんに伺います。
私の大学の時さえしなかったような実験も取り入れられる、
すごいですね。結構
専門で実験だけを、本当に専門してる職種があるから、できるだけ、だったら日本との中学高校なんかとはもう考えられないほどの可能性と量で
実験ができる。
それは本当に恵まれてると思う。症状灰の交配実験だって私たちするんですよ、本当に。私こう症状灰どっかで仕入れてきて、それを少し増やしてて、で本当に目の赤い少女灰とか羽の短い少女灰を交配させて、でそれもただ混ぜるんじゃなくて、少女灰のお母さんになるって人は、少女でなくてはいけない。その前にセックスしてはして、自分と同じ種類の人と種類の男の、少女灰と一回交配があると、もう次の交配からテスト実験で使えないから、そういう
生まれたから
8時間以内の少女の少女会を別 の、試験会に移したりとか、そういうね。
少女会って少女ってどうやって分かるんですか？
そう、それが難しい、それが面白いのね。私も知らなかったでしょ。少女会って生まれて8時間以内は交尾ができないんだって、
あ、そうなんだね。
だから
8時間でできるようになるんだ。
そう、
すごい早い。一
回交尾をしちゃうと、もうそこでね、どっか精子をどっかに取っとくのか、その辺がよくわからないんだけど、とにかくもうそこで同じ種類のオスと交尾しちゃうと、違う種類のオスと交尾 しないのか、してもうまく交配実験がいかないらしい、うまくいかないらしいのね。それで朝、例えば いっぱい試験管みたいなのがあるんだけど、そこに生きてる飛んでる少女灰を全部出して、朝8時に、で午後の2時か3時に見て、生まれてきてればそれは処女なの。だからそれもオスかもしれないから、オスはいらないから、オスはいいのよ。
ウジ虫から生まれてくるんですよね。ウジ虫から
生ま
れる？卵から生まれるの？
なんていうのかな、普通の虫と昆虫と同じよね。卵で、それがこうちょっとこう幼虫が出て、それがカラ、なんていうんだっけ、あれキャラミイラじゃないんだっけ、このほら、
カラ、なりますよね。日本のなんだっけ、サナギみたいな、
日本なんだっけ、サナギ、そう、サナギになって、サナギから出てくるんだけど、その出てきてから8時間以内であれば、まだ処女なの。それを、少し眠らせて、ちょっとだけ、本当にちょっとだけ、薬で眠らせて、で、オスメスをまず見分けなきゃいけないでしょ。
そうですよね。どうや
って、そう、オスメスを見分けるのだからね、本当に何それっていうのことをしたりして、ちょっと笑っちゃうでしょ。本当にね、ちっちゃい作業をするの。で、それでオスはいらない。オスは本当にいつ、取り合ったりでもオスはいいから、メスだけを。であんまりたくさんの薬品を使っちゃうと、そのメスはね、今度子供生まれなくなっちゃうんだって。だからちょっとだけ薬を使って、ちょっとだけ眠らせて、眠ってる間にオスメスを分けて、でメスだけ眠った間にそーっと新しい試験管に移して、そんなことをしてね、試験管を100本とか用意しなくちゃいけないの。いや本当に
その作業にすごい時間かかりますよね。
でも1週間はかかるね。それで間違えることもあるから、
そうですよね。
ね、人間の
目で間違っちゃったりとか。
それを10日くらい経っておくと、経ってて新しい試験管に卵が出て、あ、これはもう交尾したメスだったとか、あ、これオスじゃん、オスとメスって一緒じゃんとか。
うわ。
で、これこういう作業は先生は知らない。そういう、だから実際にね、この学校、この国で先生になっちゃうと、トアっていう人がどんな細かいことをしてるとか、してないとか。
涼子さんがそれなりに全部の、その100本分の、それ、 集めてその処女を集めてるんですか。
そうそうそうそう、でオスも100本集めて、で子供にオスとメスをあげてそうそう、で新しい試験管をあげて、ね、うん、先生はそれまでに以前にこの後輩とかほらなんだっけ優勢劣勢の、ね、遺伝の授業よね、はい、遺伝の授業を進めてるから、うん、ね、じゃあ実験はじゃあこのオスとこのメスを掛け合わせるとどんな子供が出るだろう、どんな孫になるだろうって言って、うんうんうん、4週間6週間にかけての実験よね。
すごいそれ。
そうそうそう、うん、だそんなこと私たち生物の教科書では読み、うん、授業のノートには書いたけれど、うん、実際に症状媒ってものを、まあ、見たことぐらいあるかもしれないけど、うん、ねえ
やったことないじゃん、そんなの。
そう、今こうだからうちの学校は高校1年、そう高校1年生のレベル、あの年齢するのよね私たち。学校によっては高校2年生かもしれない、学校によってはしない、とにかく大変なのこれ準備が
大変ですよそれ。
そう、そう準備は大変だけれど、でも私たちそれに意味があると思うし、
うん、それやったら忘れない、うんうん、忘れないし、そうそうそう、やっぱなんかすごいですね、うん、手を動かしてやってやっぱり自分で、うん、みんなやっぱり実験の授業っていうのは結構好きなのかしら。
基本的に好きよ。そう、うん、やっぱり座って話したり聞いてるよりも、うん、基本的に大体ほとんどが好き、うん、だから逆に、うん、うわーってきて、うん、ほら心臓とかね目とか、うん、そういう内臓なんか出てくると、うん、うわーってなるから抑えて抑えて
心臓って何取り出したりするんですか。
いやいや、もう取り出したし物を買ってくるんだけれど、購入してくるんだけれど、やっぱりそういうね血のついた内臓なんて普通は見ないから、特に目なんていうと。
それは何、豚とかなんですか、鳥とか。
ね、豚は基本的に使えちゃない、使えない。私たちはあの羊、私たちが購入できる羊、目も今の時羊ね。
羊の心臓の方は何やるんですか。
結局ほら紙でね心房と心室でどうなんこれ絵で見るじゃない。で最近はほら映像でどこでもこう確かに本当の心臓の写って、心臓を本当に自分であの誰かが切って中見たっていう映像もいっぱいあると思うけど、実際に触って硬いとか柔らかいとか気持ち悪いとか冷たいとか、そういう実際に手で触ってで切ってみたら何これ硬いじゃんで、ね、その心臓から一番たくさん、ね、あの新しい血が出るこの心臓 の血管なんです、うん、すごい硬いんですよ。硬いっていうかあのすごい切れるメスで切ってもすごいこうゴムみたいで切りにくいんですよ。でそういう思いをして何度も切って、切り方だってこうやって切ると手が危ない、でこうやって持ちましょうとか、で真ん中を切るのにも、ね、ガラス棒を刺しておけばここまで切れば真ん中で、まあ、なんとにかく全ての作業が やったとやらないでは、体験したと体験しないで、ビデオを見ただけ、あとは、うん、ましてや絵を見ただけとはまるっきり違うのね。
違いますね。
そうで、心臓の絵だって絵で描くと4つの部屋がほぼ同じ大きさに描かれてたり、
うん、
でも実際に心臓を見ると心房ってどこってどこ、うん、って聞くと、うん、分かんないことが多いの。
あ、
心房ってね、
はっきりとこう絵みたいになって
るわけじゃないですもんね。全然分かれてないの。そう、うん、これがそうっていう、うん、反応がすごく多いし、
うん、
で心臓の弁だって、うん、絵で描かれたものと実際に見たものは全然違うし、う
ん、違いますよね。
うん、本当にそう。だからね、小学校の2年生で私たちね4人に1個買うのね。でしょ、うん、あの高校5年、高校2年生の年齢で、うん、1人に1個か2人に1個で実際にもっと細かく見るんだけれど、
うん、
うん、あの目だってそうなのよね、うん、って反応があるけれど、うん、これ最初で最後の体験よ。だからしない、ね、するしないはあなたの、私たちも強制はしないのよ。確かにね、うん、1人か2人時々は気持ち悪くなっちゃう、血を見ちゃダメっていう子もいたりするのね、うん、だから強制はしない、うん、 ただ、うん、持って行き方が先生の持って行き方が結構影響あるんだけど、うん、いやー今日は良かったねこんな楽しいことができてって言って
でも本当に羊の目玉を持ってきましたよって
そうでも目玉なんか逆にね心臓を逆にこう抑える方かもしれないふわってなっちゃう子がいっぱいいる
から今喜んじゃってでもそれは何水晶がこうなっててとかそういうこの構造を学ぶわけですか
そうそうそうそう一応理論で学んだ後実際に見てみる、
うんうん、
でそうするとあのもちろんあの いくらギミナージュの子だってその日によってやる気のある時ない時あるし、
うん
ね、なんだって新規の子だから、うん、1年間ずっとやる気ない子もあるんだよね、
うん、
それでもあの真面目にやった子なんかは全然違うんだね絵で描いてあるのと、うん、そうなんだよだから私は実験すんのよって言ってそう
すごいもう医学部みたいなレベルじゃないですか、うん、もうう
んうん、うん、そうだから本当にだからねこの、うん、そう実験室のそうそう私の職種の存在のおかげでかなり実験はできるよね、
うん
うん、だからそれもね日本の理科の先生にねそれも言えんせいじゃないと思うあのシステムのせいだよね
そうですよね、うんまあ、オランダも、ね、あの涼子さん言ってるところが最高峰っていうかもう一番エリートコースに行く子たちだから、うん、多分そういうところももっと力入れてるかもしれないですけどね、うん、でもまあ、うん、実験室とか結構私もまあオープンデー見に行って本当に本格的だっていうのは見たんで、うん、まあ本当そういうのできる子どもたちって幸せですよね
うん本当そう思うう
ん、私もそんなんやりたかったなと思いますね、そんな。
うん、ほんとね、そうそうそうそう。
うん、うわぁ、でもほんとすごい、もう全然、あの、実験助手とかっていう職業も私も知らなかったし、
でしょう、そう。
そこまでなんか本格的なことをなんか、
うん、
実験室でやってるっていうのも、すごい驚きでしたね。
うんうん、そう、ほんとにそうよ。うん。
いつも涼子さんもそうし、白衣を着て、
そうそうそうそ そうでも私たちね去年2年前か、うん、ちょっとみんな白いとつまんないなと思って、
うん、
色の白衣だからもう白衣じゃないのよね黄色オレンジ緑、
うん、
青、
うん、
ピンク、
うん、そんなんあるんですか
それが買えるあのサイトを見つけて、うん、先生たちに見て、どの色が欲しいって言ってそうだから一人先生やっぱ僕はいらないよ白でいいよって言った人もいたけど、うん、大概はじゃあ青ピンク白黄色とか言って私は黄色とピンクと特化引っかいで
なんかオランダっぽいですね
そう
楽しいな、うん、なんかもっともっといろいろ聞きたいことがたくさんあるんですけど実験にはびっくりしちゃったなすごいなんか羨ましいですけどね
ね
え、ね、
そう
涼子さんも自分でやってて、いいなこれって思ってるんです
ね。もういや、そう。
いやー、本当今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。
とんでもないです。
はい、というわけで、2回にわたって、オランダ中高校の実験助手のお仕事、そしてその実験の内容について、お話を伺いました、皆さんどんな感想を抱かれましたでしょうか私は本当にねこの、まあ、実験助手というあのサポーターがいるおかげで、まあ、こんなに恵まれたあの環境で本格的な理科の実験ができるオランダの中高生が羨ましいなって本当に心から思いましたもしねこんな風にあのいろいろ本物を触りながらなんか、ま、理科を学べていたら私もちょっと進路が違ってたかもしれないなーなんてちょっと考えてしまいました皆さんはいかがでしょうかというわけで、本日もご聴取ありがとうございました